私の町の文化財ボリューム226日本の近代化を支えた紀州ネル。明治から大正時代にかけての紀の川沿いでは綿ネルの生産が盛んで、余分な糊や染料を洗う工程に紀の川の豊富で良質な水が必要であったことから、流域一帯では繊維産業が飛躍的に発展しました。江戸時代、紀州では藩の政策による木綿栽培が各地で盛んで、特に野上、現海藻郡君野町、岸、現岸川町、長原、長山などを中心に、厚手の綿織物を松葉や針でかき出して起毛する門羽織、2012年1月号掲載という保温力に優れた特殊な織物が生産されており、桃引きや足袋など防寒用に使用されていました。明治時代になり、和歌山藩では平成改革を行い、近代的な兵装を整えるため、明治2年1869年保温性と耐久性を兼ね備えたフランネル生地の軍服の採用を検討しました。フランネルは輸入品に頼るしかなく高価であったことから、生地がよく似た門羽織を一旦採用しましたが、糸のよりが粗く丈夫でないことから不適となりました。門羽織の生産者は糸の太さやより具合などを試行錯誤し、改良を加え、苦心の末、明治5年1872年頃、当初毛出し木綿と呼ばれた綿ネルを開発します。綿ネルは軽くて丈夫で肌触りが良く、暖かいのが特徴で、紀州のフランネル、紀州ネルと呼ばれました。兵士の肌着用の生地として明治政府に採用されるなど、生産が拡大し、京都や大阪の泉州、愛媛の今治などに技術が伝わり、各地でも綿ネルが製造されるようになりました。今治タオルに代表されるイオネルも製綿技術が伝わり、改良されたものです。日清戦争前後、製造工程の機械化が進み、明治33年、1900年には和歌山の生産量が全国の約4割を占めました。全国1位となり、海外への輸出も開始。大規模な近代的工場を持つ和歌山市が生産の中心となり、長郡内の綿ネル業はメルヤス業などに転換していきますが、明治44年1911年でも郡内の綿ネル製織兼販売業者は39と、捺染業1と、新染業4と、起毛業1と残っていたことが記録されています。また大正期には古川の山崎栄吉、登録有形文化財山崎家住宅や恩賀定一郎など和歌山市の支店出店で綿ネル商を手広く経営し、財を成した実業家もありました。昭和に入ると世界恐慌や化学繊維など新しい織物技術の発展により、綿ネルの生産は徐々に減少しましたが、日本の産業の近代化に果たした役割は非常に大きく、培われた技術や機械製造のノウハウはメルヤス・ニット業へと受け継がれています。問い合わせは紀の川市文化財保護審議会、内線74202、生涯学習課内です。以上、私の町の文化財でした。